はい。
こんにちは。
はい。
こんにちは、しんのです。
ごめん、かぶっちゃったね、今ね。
もういいよ。
もういいか。
このままやろうよ。
ぶーちゃんです。
皆さん、なんで俺にはかぶせる気ないの？皆さん、おいはやるでーす。
そういうことで、わざとじゃないです。の
はい。ということでですね、第127回は、独女子タイムズをお送りします。ということで、今回は、しんのが担当ですので、独女子、なんか、こう、面白いなと思った科学のニュースを取り上げる独女子タイムズ第7回目です。まず、独女子ラジオは、博士、ドクターを目指す女子と、すでに博士を取った、女子と、自称男子でお送りするラジオです。ということですね。
全力の顔芸を。
顔芸を。
おりますね。
これをお届けしているのは、もう11月になっていると思いますが、ちょうどその1ヶ月前ぐらいに、発表された今年のノーベル賞について、今日は紹介します。ということで、我々は、生物系の研究なので、まあ、大体生理医学賞か、まあ、化学賞が関係するところではあるんですけれども、化学賞は何か見てないよ、今年。
マジでね、全然ね、分かってないんだ。
化学賞何だったんだろう、ノーベル賞。
量子ドット。
量子ドット。
あ、
あれ、電子系のやつになってたの？それ物理学？
それはノーベル化学賞ですね。
あ、それ化学賞のやつなんだ。
うん。極めて微細な結晶を発見するなどして、テクノロジーの発展につながる基礎を築いたアメリカの大学の研究者など、3人が、ノーベル化学賞に選ばれたそうです。
おめでとうございます。
そうね、この量子ドットもね、確かにちょっと、ノーベル賞のこの発表のあたりはちょっと X もね、旧ツイッターも、盛り上がったりして。
うん。
うん。確かになんか、
本当だ。
見た記憶あります。
本当だ。ということで、まあ今回一番ね、関わってるかなって思うのが、まあ生理医学賞。なわけなんですけど、今年の生理医学賞は、あれですね、まあ、新型コロナウイルスの RNA ワクチン開発で、開発に、まあ、重要な研究っていうことで選ばれた、カタリン・カリコさんとドリュー・ワイスマンさんっていうことなんですけど。で、まず、まあなんか RNA ワクチンって結構もうテレビでやってたよね、なんかいろいろ。
うん。
からまあ仕組みはね、基本なんか RNA を打ち込んで、まあそのなんていうか抗体を作らせるっていうことは知ってると思うんですけど、じゃあそのカタリン・カリコさんとドリュー・ワイスマンさんが何をしたのかっていうと、まあまずそのワクチンって基本なんだろう、こうタンパク質不活性化させたタンパク質とか、まあその、
うん、
なんだけど、まあその RNA を入れたら、まずその DNA から RNA になって、まあタンパク質を作り出すっていう流れがあるので、まあ RNA を入れたらその体の中でタンパク質ができて、まあこうワクチンとして使えるんじゃないかっていうのを、まあ、考えて、 やったんですけど、まあ、RNA って3種類あって、まあ、メッセンジャー RNA、mRNA と、まあ、トランスファー RNA、tRNA とリボソーム RNA、RNA っていうのがあって、で、ただ mRNA っていうのがまあ一番基本になってるんだけど、これを入れると、まあ、死んでしまうと、細胞は。拒絶反応が強すぎて、まあ、人への応用はすごい難しいとされていた。ですけど、このカタリン・カリコさんは、その、tRNA を入れれば、tRNA だったら拒絶反応は起きない。じゃあ、この tRNA と mRNA の違いってなんだっていうのを、まあ、まず見つけたと。で、それが、まあ、その mRNA を、まあ、書いてる、まあ、書いてるって言うとおかしいんだけど、まあ、構成してる一つの、まあ、そのウリジンっていうものがあって、それをちょっと変えて、まあ、シュードウリジンっていう、シュードっていうのは偽っていう、よく出てくるけど、シュードウリジンっていうのに変えると、なんとその mRNA をシュードウリジンに変えれば、拒絶反応が起きない。で、さらに、こう、いっぱい、そのウイルス由来のタンパク質を作ることができるから、そのワクチンに使えるっていうのを、まあ、見つけた、そのワイスマンさんと。っていうのが、まあ、今回の功績で、その、ノーベル賞を取りましたっていう話でした。
うん、わかりやすい。
ありがとうございます。
なるほど。だこの、うん、ね、生物、高校生物でもね、この mRNA とか tRNA とかは出てくるから、
うんうん
うん、もうなんかあれ、あれかとちょっと思って。
なんか、この研究の疑問って結構シンプルだよね。わかりやすいっていうか、こうすればいいんじゃないかっていう考え方も、割とわかりやすいし、なんだろう、こう、割とシンプルに作られてる感じはするよね。
ねえ、でもここまでやんの大変なんだろうけどね。
いや、ほんとね。
しない。このシンプルなのでいいんだってわかるのが。
いや、そうそうそう。
だからこそこの、ね、ノーベル賞級の。
うん。なんか、まあ、山中先生の時もそうだったけど、なんか分かっちゃえば簡単なんだけど、それを思いつくまでってすごい大変だよねっていう話だよね。後からだったら何でも言えるっていう
やつだけど。そうね。で、この、やっぱでもコロナがあったからなんだろうと思うけど、うん、早いね。俺論文いつ出てんのかと思った。これ2000、だから5年とか8年とかなんでしょ。そうそうそう。相当早いよね。
そうだね。20年弱。で、しかも実用化までされたから、で、このカタリン・カリコさん、まあ、女性の方なんだけど、の半生みたいなのが結構、大変で。
大変で。
いや、そうなの。本にもなってるんだけど、うん、まず、まあ、その、ハンガリー出身。
うん。
で、まあ、そこで、まあ、博士まで行って、多分ポスドクをしてたのかな、そこで博士研究員をしてたんだけど、ハンガリーが、まあ、結構その国の財政が良くなくなっちゃって、で予算削減で、うん、まあ、辞めさせられる、
うん、
研究費がなくなっちゃう。でそこで、まあ、アメリカに渡米、まあ、そのいろいろ行かせてくださいみたいなのはやって渡米で、テンプル大っていうところに、テンプル大学にまたポスドクで行ったんだけど、そこも研究資金がなくなって、まあクビというか辞めさせられる。で次に非正規のポストを転々として、でまあそれが今30代ぐらいの話なんだけど、34歳でペンシルベニア大学の助教になる。で、今回のそのカタリン・カリコさんとドリュー・ド・ワイスマンさんはペンシルベニア大学の人なんだけど、で、その助教とかになって、教授まで行ったのに、 教授から、まあ、テニュアトラックっていうその制限付きっていうか期限付きポストにまあなんていうの悪い方の何て言うんだろうまあ下に下げられてでさらに、首そこからでそこからなんかそのちょっとお世話になったポスドクの人が拾ってくれてペンシルベニア大学の脳外科に行くでそしてそこで降格またポストをで、うん、そしたらなんかそこでその今って論文って全部ネットで見れるけど昔ってこのコピーしたりとかさ図書館にあってコピーしたり、うん、最新号をコピーしたりとか、まあ、しなきゃ見れなかったわけじゃんでそこでそのまあ今回一緒に撮ったドリュー・ワイスマンとコピー機の取り合いをしてそれが1998年の話らしいんだけどでそれでまあそのだから結局この時点でまだもう非正規ポストなのかな多分ペンシルベニア大学のでそしたら、まあ、モデルナを設立した人がなんかこの研究いいと思うって言っていろいろ注目を集め出してでただペンシルベニア大学は正規雇用を拒否してでまあその2020年にいろいろ話題になって2021年からは客員教授として今ペンシルベニア大学が今客員教授で片井海子さんもその会社の代表とかをやってるっていうでこれはなんでこういうことになったかっていうとそのひとえに RNA 研究が注目されてなかったらしいなかったかららしいそのこの片井海子さんの性格とかそういうことじゃなくてとかくその RNA 研究っていうのは無駄だとされていてでどんどん予算を削減されてこんなのに研究費出しても無駄だって言ってどんどん辞めさせられるとかそう辞めるか降格かどっちか選べみたいなことを言われてでそうあと娘さんがなんか金メダリストなんだってオリンピックの
金メダリスト
そうだからなんかその今までは金メダリストの母親だったのがノーベル賞を取った科学者になれましたみたいなことを言ってたらしい。そう。っていうことで、そう、なんかその今までずっと RNA の研究は注目もされないし、そのまあ、ものになんないって思われてたんだけど、まあコロナでこういうことになって、まあ晴れてノーベル賞までいけたっていう。
なるほどね。まあ流行とかね、難しいよね。
いや、でもさ、でもなんか冷静になって思ったんだけどさ、なんかこのさ、どっかでクビになった時点で私だったら辞めてるなと思って。
ああ、なるほどね。
向いてないなと思って、もう研究者ごと辞めるか、もう研究変えるか、なんかしてると思うんだよね。
なんかしてると思うんだよね。がすごい今遠かったわ。
聞こえてはいたんだな。なん
か聞こえてはいた。
そう。だからさ、もうやめないでくれてありがとうじゃんだって。
そうだね。
うん。まあ、その、ね、これからどういう副反応とかなんか、その、ね、まだその辺は分かってないから何とも言えないけど、でもきっとこう、なんか人々の生存に、役に立ったのは間違いない気がするから、うん、なんか本当にやめないでくれてありがとうって感じだよね。だって言うてももう60歳近いのか50何歳
いや68歳だって
あ68歳かだからさだってかっていうかまだ研究してるってこと68歳でで
もだって私立大学は70歳まで日本でも大丈夫だからね。
天然だし。
もう70になったの？
戻ってきたりする。
私立は70だよ。
あ、国立大が65、ね。
そう。だからまあ、わかんない。日本で行っても68ぐらいで働いてる先生いるからね。
もうこんな、こう、 そう。で、このなんか、ワイスマンさんと、このカタリン・カリコさんは、なんか二人とも睡眠障害だから、なんか朝の2時とか3時てか、まあ夜中の2時3時とかにメールでやり取りとかしてるんで。
コピー機の取り合いしてんの
今はもうしてないだろうけど。
ついてるでしょ、朝2時くらいは。見てるんですか、
ね、でも2人で取り合いしてんだから1台なんじゃない、やっぱりそこは。
そうね。でも本当になんか全然なんか多分デパートメントとかも違って、なんかその違ったけどコピー機で出会ったみたいな。
いや、運命だね。そんなとこで出会うことがあるわけだね。将来一緒になる人とね。
そう、しかも降格させられないとその脳外科には行かなかったわけだから。
つながってはいるわけだな、そこでな。
そう。で、そこでなんか、その、言葉を交わしたことがきっかけで、共同研究をするようになって、で、2005年の、その研究につながったらしい。
いやー、すごいな。
諦めないで続けて。いやー、でもこのなんか研究費が取れないとかさ、そのなんかなんだろう、正規雇用になかなかなれなくて、点々とこの期限のあるこの研究のこのポストスドクとか、こう渡り歩くっていうのは、やっぱり日本の若手研究者もね、大体そうだから、なかなか、ね、いやーすごい、こういう、なんかノーベル賞を取るような人でもそんな感じでこうやっていることもあるのかと思って。
うん、しかもさ、なんか、日の目を見たのが本当にさ、つい最近なわけじゃん。ここ3年とか。
う
ん、
そうだね。
だって、何賞とかさ、その取ってるけど、そのそれも全部2020年以降の賞だからさ、
うんうん、
だからいっぱい取ってるけどね。でもそれも全部2020年以降だからさ、すごいよね。いつ日の目を見るかなんてわかんないよね。
うん、
うん、そうね。まあなんか芸術家とか音楽家とかはね、死後評価が上がるみたいな、ね、
いや、そうそうそう、
そういうのもあって、まあ研究者もね、論文は残るから、自分は死んでも、だから
まあそうだね、
死後なんかあの評価が上がったりっていうのすらあるかもしれない、ね、
メンデルみたいに。
うーん、まあまあそれ、まあそうね、まあそのなんかこうすごいすごいってこう胴上げしてもらうために、 それだけを目標にもちろんやってるわけではないんだけど、
うん、
でもなんかやっててよかったなってこう、ね、思うんだろうなって、ね、
そう。あとなんかすごいのはさ、こう認められないけどずっとこう人に、なんだろう、まあ RNA だからっていうのもあるけど、その人に使えることをさ考えてきたからこそさ、このコロナが流行った時にすぐできたわけじゃん、
うん、
その時点でさ、まださその原型だったらさ、そこからこれ使えるかもって言ってやり始めたらまた 2,3 年かかってたに違いないからさ、その使える直前までちゃんと持ってきてたっていうのがすごいよね。
うん、すごい、すごい、カリコさん。
うん、
ドリューさんの方があれなんだね、年下なんだね、ちょっとね。
あ、年下なんだ。
ドリューさん64歳だって。
うん、ほんとだ。ドリューさんすごい怖そうな顔してない？
してる。わかるよ、言いたいことはわかる。
わかるでしょ、なんか、うん、怒ったら怖そうだし、怒ってそうな顔してる
で
しょ。
でもこっちの今チャットに送るけど、こっちの写真を見るとね、なんかまだね、ちょっと優しそうな感も感じるよ。
NHK ニュースのウィキペディア、そうね、ウィキペディアの写真、
ウィキペディア、そう、ちょっとね怖そうな感じ、
怖すぎ、
うん、 ちょっとなんか眠い時に、だからその睡眠障害で眠い時に撮ったのかなみたいな感じの写真になってるけど。
ちょっともう、別のこと考えて、そう
そう。これ NHK ニュースウェブのノーベル賞の写真だとまだね、優しそうな顔してる。
え、このノーベル賞のこの写真ってさ、どうすんだろう、なんかどっかから撮ってくんのかな、だって。ま
あなんか、うん、そうじゃない、提供
する。発表のさ、ほんと数時間前に本人たちに連絡行くっていうじゃん。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。
なんかくださいって言われるじゃん。
え、その場で
なんか写真くださいって。
一番漏れてるやつ送るんだ。
いや、そう。これさ、漏れてないやつ。え、これめっちゃ二重顎に見えるんだが、みたいな人が選ばれたら嫌じゃん。
そうだよ。将来だから、そういう時のために撮っといた方がいい。
あ、や、綺麗な写真を、
うん、
で20年前とかのダメですよね。
そうだね、そうだね、なんか芸人の宣材写真古すぎね問題が発生しちゃうからダメよ。
20歳くらい写真若いんだけどってなっちゃう。
ああ、そうか、なんかちょっと想像してさ、なんかよくさ、まあ、日本でもさ何人か撮ってるじゃん、ノーベル賞、
うん、
でさ、やっぱさ撮るとさ、まあスポーツマンとかもそうだけどさ、なんかその昔お世話になった人とかがさ、なんかインタビューに答えてた
りさ、はいはいはい、あるね、
いや彼は小学生の頃からみたいな、
うんうんうん、
でもさ、もし仮にそれがさ嫌いな先生とかだったらめっちゃムカつくんだろうなとか思っちゃって
そんなこと言ってるけど、
どの学校にも一人ぐらいいるじゃん嫌いな先生って。
ああ、
でそいつがさ、なんかさ自分の生徒みたいな顔してさ、いや優秀でしたねとか言われたらさ、
別にお前に教わってねえわみたいな。
そうそう、超ムカつくんだろうなと思って。
まあそうね、それはそうだね。
想像でイライラした。想像でイライラした。
それはあるだろうね。
ね、ありそうだよね。なんか、いやこいつのこと嫌いなんだけどみたいな。
それ逆質問された時本音を言うかどうしようか悩むだろうね。それでこうなんか、
先生も喜んでましたよ、
うん、なんかこういうふうにおっしゃってましたけど、子供の頃はそうだったんですかとか、えみたいな。
感じ悪すぎでしょ。え、あ、まあはいとか言えばいいじゃない。納得して
ない。なんかちゃんとやろうとしてるじゃん、なんかそれ。なんか俺が大人げないみたいな。やめて。
いや、ちょっと想像したけど、なんか、
うん、
多分イライラするんだろうな。
有名になったらね、あるよね、でもね。なんか卒業文集とかすぐ出されちゃうんでしょ。恥ずかしい。
卒業文集はちょっと、なんですよね。
私、小6の時のさ、卒業アルバムの写真、なんかすごい顔パンパンなんだよね。
あ、俺もなんかデカメガネかけてたりするから、すごい嫌だわ。
うん、
小学校はやめてほしいな。
いやだよね。
高校ぐらいがいいな。でもなんだかんだ小さい頃のなんか卒業文集みたいな感じでちっちゃい頃の出してくるよね。
うん、なんかいい時もそうだし悪い時もでも出してくるよね。
卒アルタトゥーだわ。卒アルタトゥー。
確かに。え、卒業文集とかでもきっと研究のこと、なんか科学のこととか書いてないだろうな。
俺ドラマの影響で医者になるとか書いてる。
ああ、そうだそうだ、言ってた。
ああ、
なんか調べてるとドリュー・ワイスマンさんも結構ほがらかな顔してるのあったわ。
うん。いやだからちょっと写真写りがいい方ではないのかもしれない。
ああ、確かにちょっとこう怖めに見えちゃうのかな、
うん、
もしかして。
うん、
やっぱ諦めないって大事なんだね。でもなんか諦めないのとさ、こう無駄なのをずっとやり続けるのってさ、途中で分かんなくなりそうだよね。
うん、だから難しいよね。
固執するのと諦めないのの違いって。
運も入ってくるしね。
結果が
全て。
結果が全てで、分かんないもんね、やってるうちはね。
まあ、自分が信じれるかどうかなんじゃないそこって。
ああ、確かに、そうかも。
絶対これがあればいいと思うんだがあれば、まあ、頑張っていけるかもしれないけど、
うん、
でもなんかそうじゃなかったらね、さっきの話じゃないけど、ドロップアウトしちゃうことだってあるだろうし。
そうだね。
うん。いやでも、そんだけ信念を持てるものをやってるっていうのはすごいなと思ってるね。うん、それをもう含めて。
ね。いや、だって逆にハンガリーでクビになったからこそアメリカに来たわけだし。逆にその時めっちゃ注目されてて、ハンガリーでやり続けてたらこうはならなかったかもしれないね。
そうだな、どうなんだろうね。
っていうことで、ノーベル医学生理学賞、今年は mRNA ワクチンにおけるの開発における、まあ、重要な研究っていうことで、この2人がもらったっていうことでした。え？女性は？去年は進化の人だから男性だったよね。
女性でもそれだったらなんかもっと騒がれてる気がするから、撮ってる人はいるんじゃない？
撮ってる人はいるだろうけど、前ってどれほど前なんだろう。結構前なんじゃない？
ノーベル文学賞にアニー・エルノー氏って出てる。
2010、
2014年かな。
4年？
このボーセルさんは女性じゃない？
あ、でも2015年のトウ・ユーユーさん？
おう。
が一番最近かな。
本当だ、そうだ。
あ、抗マラリア薬の人か。あったね、そんなこと、そういえば。
あ、
いや、ていうか、そうか。本庄先生とかも2018年、大隅先生も2016年だし、大村先生2015年、山中先生2012年ってだいぶ前だな。もう。10年経ってんだ、山中先生取ってから。
そんな前なんだね。
ねえ。
いや、でもやっぱ改めて見ると早いな。2012年でしょ？あれだって、論文2000、何年？ 2006 年
?iPS？
うん。2006年、
うん。山中先生は早いよね。
早すぎだよね。6年ぐらい撮ってんだもんね。うん、すげえ
な。なんか有名だけど、なんか奥さんとかは撮れとは思ってたけど、もっと後だと思ってたって言ってたよ。うん、
まあ本人も思ってたんじゃない。
やっぱあと年がね、結構年齢が若い人というよりかは、やっぱもうだいぶ認められてて年の人が多いよね。
うん。
そうだね、若いね。ということで、また来年もお届けできるように。
来年は何になるんでしょうか、
ね、日本人もね、また取りそうって言われて、
ちゃんと用意しといた方がいいよ。
え、誰が？
写真用意しといた方がいいよ。
あ
俺はだってありえないけど、二人はありえる可能性が。
用意しとくか、ずーちゃん。
ちゃんと写真用意しといた方がいいよ。
確かに写真館とか行って、結構かっこよさげに撮って
もらって
、
うん、そう、突然言われるんだから。
やだよね。
困るよ。
すごい。漏れてない写真で、あの黄色と青の絵で描かれたら嫌だもんね。
そうだよ。
漏れてる写真で描いてほしいよね。
最初から準備しとけばいいんじゃないですか、その黄色と青の写真。こっちで。
あれ誰が書いてんだろう、よく考えて。
これ使ってくださいって言って
書いてほしいな、本当に。確かに写真大事だからね。でもね、
いや大事大事、
プロフィール写真持ってないもんな、私プロフィール写真。
でも最近ちょっと何見てもなんか俺太ってんなしか思わないから嫌なんだよな。
でもそれはフォトショップのなんか何か機能でこう
最近ね、いろいろできるからね。
お腹じゃなくて、
顔、
顔、
あ、いや、お腹もそうだけど、顔もそうだな。
でも私も最近思う、それは、自分も。
あ、いや、なんかね、あ、なんだろう、これ。なんか、これと見慣れてるの。
ズームだと。
うん。でもなんかそんなに丸顔な感じはしないんだけど、なんか、ね、写真撮られてた時にやっぱり思うんだよな。丸顔だな。
じゃあ、おのおの用意しましょう。いつかのノーベル賞。
俺は違うもんだって。
え、わかんないじゃん。だって、普通にだって。
何のノーベル賞かも。
会社の人だって撮ってるわけだから。
ああ、まあ、なるほどね。
うん。
あ、何？俺が突然。ドクターの頃に出したやつ、いや、それだったらうちのボスたちが取るから関係ない。
まあ、確かに。そうなんだよな。
出ないっす。
ね。ということで、こんな感じですかね。また来年のノーベル賞も交互期待ということで、
はい。
私たちは、X で、まあ、最新エピソードの更新など、更新の通知や、あとお便りを募集してますので、どしどしお送りください。はい。ということで、独女子ラジオ第127回は、2023年の、ノーベル賞をお届けしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。